猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第635回始まります。今週はちょっと猫好きさんとスケジュールが合わないので私の一人喋りになります。ご了承ください。はい、急に寒くなりましたね。なんかこの間まで夏だと思っていたら一気に冬ですよ。秋はどこに行っちゃったんでしょうという感じで冷え込んできましたね。またなんかちょっと暖かくなるって話も出ていて、本当に体がついていかないっていう感じですけどね。もう本当に昔みたいに秋があれば少しね、気持ちもこれから寒くなるなぁと気持ちの準備もできてたんですけど、今みたいに今回のように急にね、なんか40度ぐらいから30度ぐらいから一気に10度に下がるって、ね、とんでもなく気温の差が激しいですよね。いやもう本当に皆さん体調には気をつけてお過ごしください。はい、ということで今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、行楽シーズンなので旅の話ということで、
はい、
猫好きさんなんか旅にまつわるいろいろな話をちょっとしてみたいと思うんですが、
はい、
例えば行きたい行楽地とか思い出の場所とか、行ってみたい海外旅行とか、なんか旅にまつわる話何でもいいので、
はい、
はい、
そうですね。なんか、はい、あの今ちょっと兄が仕事でタイの方に行ってて、
はい、はいはいはい、
でタイに行けてないんですよね。でも、
はい、
なんだろう、向こうに住んで3年超えたのかな兄が、でなんか遊びに行くねみたいな話してたんだけど、まあ、ずっとなんかコロナとかでも行けなかったし、開けてからもまあなんかバタバタしてたりなんかダラダラしてたりとかで、なかなかそう行けなくて、でやっぱなんかなんだろう、国内だとちょっと行く気になるんだけど、なんかどうしてもね海外ってなるとなんかいろいろめんどくさい手続きがあるじゃないですか。
いやいや、まあそれはそうですよね。あの国内旅行と違ってまずパスポートの手配とかね、そうそうそう、ビザの手配とかいろいろあるじゃないですか。
そう、うん、でなんかあと半年ぐらい前かな、1年ぐらい前かな、はい、からなんかタイに関してだけ、
はい、
なんか携帯で、
うん、
なんかその入国数に対してなんかアンケートみたいのを、
はい、
なんかやらないとタイに入国できないみたいな、なんかプラスの何かが追加されたんですって。なんかちょっとあんまり詳しくは調べてないんですけど、
はいは
いはい、たまたまそれをテレビで見て、
はい、
さらにめんどくさくなるのって思って、
はい、
もうあのうん、全然行く気なくなっちゃってますね、なんか、うん、行きたいんだけど、
現地にお兄さんはいらっしゃるんで、まだね、そんな、なんか最悪行ってもなんとかなるよねって話はあるんだけど、
そうそうそう、ホテルとかいらないし、
まあね、いろいろ様子が分かっている、3年もいらっしゃれば様子分かってるし、うんうん、行きやすいっちゃ行きやすいんでしょうけど、そうそうそう、行くまでが大変ですよね。
そうなんですよ、行きやすいけど行くまでがですね、確かに、うん、
行くまでもハードルが高いよね、確かにね。
そうで、やっぱりなんか行ったことある国じゃないから、やっぱりね、まあ行ったことある国だったとしても、まあやっぱ、うん、海外っていうだけで遠のくけど、うん、まあでも、あえて言う、うん、なんか海外旅行で行きたいとかありますかって聞かれたなら、やっぱちょっとタイに、
まずは
行きたいかな、ま
い、
うん。
ちなみに、ね、小月さん、今まで海外旅行というか、海外に行かれたことは、
はい、はあります。はい。
まあ、じゃあ、全く行ったことがなくて初めてっていうわけではないんですよね。
ではない。
はい、
けど、
はい、
なんか、アメリカ、
はい、
あと県っていうか、ハワイとグアムと、うんうんうん、あとスウェーデンにしかない、行ったことないから、ちょっとアジア圏はないから、うん、いつか行きたいのであれば、なんか自分探しとか言って、はい、まあ今更もう探す年でもないけど、はい、自分探しとか言って、なんかインドとかも行きたいなとか思ってます。あ、
自分探しでインドっていうのも、うん、まあなるほど、うん、
なんか自分探しでインド行くってイメージないですか？
いやないでしょ。
あ、ないんですか？
ないっちゅうか、インドじゃなくてもいいんじゃないですか、自分の探しであれば。
ああ、何か、何だろう、ピラミッドとか見てみたいんですよね。
ああ、であればエジプトですか？ピラミッドだと。
エジプト、インドですね。
あ、
はい、
インドもあるっちゃあるか。
あれ、インド、
ピラミッドでしょ。
エジプト、
ピラミッドってエジプトじゃないの？
エジプトってインドじゃなかったんでしたっけ？
インドは違うでしょうよ。
あれ、
インドは違いますよ。
そうなんだ。あれ、ちょっと私間違ってたかも。
ピラミッドがあるのはエジプトでしょう。
あ、そうかそうか。ああ、全然間違ってたと思う。いや、それ全然
なんか、インド行ったら大変なことになってましたね。ピラミッドじゃなくて。
危な。本当、あ、全然場所違うじゃん。いやいやいやいや、危ない
。いやいやいやいや。
普通に、ピラミッド見にインド行こうって、うん、思ってました。本当だ。全然距離違いますね。うん、
し、ピラミッドないですよ、インドには。
インドないですね。
ないです。はい。
アップなぁ。ていうか、日本からインドに行くぐらいの距離、
うん、
イギリス側っていうのかな、行かないとエジプトないですね。
またエジプトまで行けないですよ。倍ぐらい行かないと。
いや、聞いといてよかった。危ない。まあでもね、旅行行きたいですね。
なんかね、海外旅行は今ちょっとね、敷居が高いというか、いろいろ。私も、パスポートも切れてるんで取り直さないといけないし。
ああ、そっかそっか。
うん、なので、
私去年取り直したんですよね。
であれば割と、あとはね、ビザとかその辺だけ取ればって話になるんでしょうけど、
うん、
うん、そうか、
そう、海外行きたいかな。なんか日本とかだったら、
はい、
普通になんかもうここ数年行ってないんで京都行きたいなとかっていうのもあるけど、
はいは
い、いや本当はなんかお金あったらなんか万博行こうと思ってたんですよね、うん、
はい、
なんですけど、なんだろう、なんか
万博終わっちゃいますしね、もうちょっとでね。
そうそう、終わっちゃうし、なんだろう、なんかちっちゃいロボットいっぱい買ってたら、なんかお金なくなっちゃったんですよね。
ちっちゃいロボット。なるほど。なるほどね。
なので、そうですね。なんか西の方に行きたかったな。
ああ、なるほどね。いや、京都は今なんか海外の人とか多くて大変なんじゃないですか。観光客の人が多くて。
あ、まあ確かに多そう。ってか多い。
すごいなんかね、混んでるらしいっすよ。全然詳しくは見てないっすけど。 下手したらね、そういうホテルとかも取れないぐらいなノリで、
そっか、
大変なことになってるらしいですけどね。
ああ、うん、そう考えたらそうだな、うん、混んでない時期がいいな、うん、混んでない時期がなさそうだから違うところじゃないとダメだな。
そう、場所を変えないとダメかもしれないですね、
はい、うん。でもなんか出雲とかも行きたいですね。
おお、出雲いいですよ。
いいですよね、出雲。
さすがに京都ほどは混んでないでしょう。なんか最近戻ってないですけど、
うん。ある一部以外は、うん、混んでなさそう。
うん。
比較的。場所
によってはね、混んでないかもしれませんよね。いやー、ただ有名なところはね、軒並み混んでるんでしょうから、もう本当に秘境のようなとこ行かないとダメかもしれないし、
うんうん、秘境ね、うん、いやー、もうこの半年間ぐらいでずっとなんか家にばっかりいて体力持ってかれて、
はい、
もう秘境なんて行く道中で死んじゃいそうですね。
途中でね
そうそうそう、力尽きちゃいそう、
力尽きちゃいそうだね、確かに。
はい、
うん、
どっか行きたいとこありますか、アナルさん。
いや、海外はね、やっぱりちょっと敷居高いですね、今は。そのパスポートの話もあるし。
ああ、はいはいはい。
なんかね、ちょっと海外行くっていう、まあお金の問題ももちろんあるし、今、円が安いじゃないですか。海外、だから行くのが結構ハードル高いなと思ってて。で、どっかじゃあ国内で行こうかって思っても、うん、いや、なんかね、そう、さっき言ったように、有名なところは混んでるし、
うん、
観光地は混んでるしね、と思うと、やっぱ近場で箱根か、とか温泉か、とか思っちゃったりしてね、生き慣れた。
ああ。
なんかね、箱根とか、なんか近場の、方の温泉がいいかなとか。
いやー、まあね、
それも長期じゃなくても短期でね、それこそ一泊二日くらいでもうサクッて言ってサクッと帰るみたいな。
うん。
そんな感じがいいかなと思いながら。
いや、いいですよね、でも近場も、もちろん。
そうなんですよ。
ね、人間ってどうしても遠く行きたがるけど、うん、やっぱ近場も行ってないのに遠く。
う
ん、
そうそうそうそう、
なんてって話ですよね。
年、うん、が若ければね、なんかそれこそ猫好きさんじゃないけど、自分探しでなんか海外を放浪したいとかさ、
うん、
いうのもあるけど、
うん、
バックパッカーじゃないけどね、そういうのも やってもっと若ければ、それは多分20代とか、
うん、
ね、年が20代とかだったらまだしもあれなんですけど、いや、もうこの年になってね、追い先短いのもそんなことできないしみたい。でもやっぱりね、でもやっぱり猫好きさんと同じで、自分探しじゃないけどピラミッドは見てみたいとかね、
ああ、うんうん、
ナスカの地上絵見てみたいとかね、
ああ、わかる、
なんかストーンヘイジは、イギリスもストーンヘンジは見てみたいとか、あ、ちょっとああいうなんか、うんうん、なんかああいうちょっと変わった場所というか、そういうところは昔から行ってみたいなと思いながら、なかなかね、
うんうん、
気持ちだけはあるんだけど、うん、実際には行動を移せないという。
あ、わかる。
いや、だってナスカなんか行こうと思ったら地球半分回らないといけないんだから、裏側なんで。
いや、確かに遠いですよね。
遠いですもん、行くまでが大変。
もう十何時間とかかかるんじゃないですか。
十何時間かかるか、もうそれ以上かかるんじゃないですかね、多分乗り継ぎで飛行機にして。
うん、あー、確かに。
うん、いや、であれじゃないですか、エコノミークラスでそんな何十時間も乗ってたらもう体力持たないし。
確かに。
ね、お金持ちじゃないので。
もう腰つらそう、
うん、それ考えるともうほんと近場かみたいなことになっちゃうんですよね、旅行という か、
うんうん
うん、
うん、
なんか情けないですけど、はい、
温泉入りたいな。
温泉いいですよ、温泉。
温泉いいですよね。
これからね、だんだん寒くなってくると余計温泉とかいいですよね。
うん、なんだかんだで温泉が一番。
あ、
なんか昔とかだったらね、なんかディズニーランドとか、はいはい、
うんうん
う
ん、
そういうなんか富士急とか行きたかったけど、はいはい、もう今もう落ち着いて、もうなんか、
うんうん、
しっぽり温泉旅館に泊まりたいわみたいな。
いやもうなんか枯れてるじゃないですか
いやいやいやいや、うん、もうなんかそうなってきちゃいますよね、うん、どうしても。
結局年相応なだんだんそういうふうになっちゃうんですよ情けないですけど、ね、
なりますなります。
はい、いやそっか、やっぱそうだよね普通はね。うん、
うん、まあそれでいいと思うし別に、うん、何、うん、か
本当にね、だからそのためには少し体力をね温存するというか、ね、ちょっと体力温存してないと気力がまず湧かないので。
いやそうですね、本当結構なんかそう、そう熱海とかも結構坂道、温泉地って何気に坂道多いじゃないですか、ね、うん、あんなハーハー言ってお風呂で溺れちゃう頑張っ、そうお風呂で溺れちゃうから頑張ってやっぱ体力つけなきゃですね、
うんうんうん、そうそうそう。でもそう言ってるとどんどん年取って体力落ちていけなくなっちゃうので、行けるうちに行った方がいいよねって話もあるし
確かに、
もうなんかそこがね悩みどころですよ
ですね、はい、
次回後半に続きます。
猫のしっぽ、
それでいつものようにここで曲を聴いていただきたいと思います。例によってローテーションの中からご紹介していきたいと思います。それでお聴きください。ジャスミンさんで空。
Think you're gonna fly in a future sky. What a weather is, something growing. Then you come to me as a huge shake. You don't ever change eternally.Think you're gonna fly just to us, where the cloud is touching closely. Then I look at you with deepest warmth. We will never change eternally.You leave me alone, then you feel you're alone. Anytime back to me, I'm waiting always. Cause you're the only one I can be with you. Anytime you can come back to me.
お聴きいただきましたのはジャスミンさんで空でした。はい、この曲はですね、確か風の猫さんの空というオリジナルの曲を、ジャズバージョンというかジャズ風にアレンジして、かつ歌詞もこれ多分英語ですよね、英語に直されてジャスミンさんが歌われたということで、オリジナルの空とはまた違った、とても素敵な曲になっているなというふうに思います。本当にね、なんかいつも言うんですけれども、ショットバーで聴くにはぴったりの曲かなというふうに思ってますよ。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のいただいたお便りコーナーですが、いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアトマックキャッツテールポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。最近あまり追加で ご案内していなかったんですが、実は公式の Gmail アドレスもあります。キャステルポッドキャストアットマーク gmail.com ですね。はい、なんか自分でも紹介するのをいつも忘れているので、Twitter とか Twitter というか X をやっていない方で、メールを送ってみたいなという方はぜひキャッツテルポッドキャストアットマーク gmail.com の方にメールをいただけると嬉しいです。はい、ということで今週いただいたのは10月19日ケンチさんから634回拝聴、ダメージジーンズ時々履いていますが、これからの季節はスースーします。薄いヒゲですが口と顎整えるのにやや手間ですが、ハサミとカミソリT 字と電気を使います。 SNS で親父のパーカーはなしだとか、私着てます、若者に背を向けているのかというふうにいただきましたが、はい、ありがとうございます。ダメージジーンズ時々履いておられると、素晴らしい、若いじゃないですか、ケンチさん。いや確かにね、なんかこれから寒くなるとスースーしちゃいますよね。そして、口ひげと顎ひげ薄いけど蓄えておられるということで羨ましいな。いや確かにね、こう書かれていますが、ハサミとかカミソリで整えなきゃいけないっていうとね、ちょっと手間ですけれどもね、かっこいいなぁと憧れちゃいますね。はい、いや自分はもう全然配信の中でも話をしましたが、ヒゲは全く生やしていないので、かっこよく生やされるケンチさんには憧れを持ってしまいますよ。はい、本当に一度お会いしてみたいなと思いながら、同じ横浜に住んでてなかなかお会いする機会がないんですが、 ぜひ機会があればお目にかかりたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。というわけで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでも少しお話をしましたが、今週はちょっとね、小月さんとスケジュール合わず、残念ながらオープニングとエンディングと、あとご紹介するコーナーやお便りコーナーは私の一人喋りになっています。本編は取りだめ分があったので、ね、猫月さんとズーム収録した本編を無事流せるのかなというふうに思っています。バタバタしていたということもあったんですが、なかなかちょっと編集が、収録編集ができなくて、なんとか今週ウィークデーのうちには配信して週1回のペースを守りたいなというふうに頑張って今日もエンディングを収録したんですけれども、ちょっと本当にここのところ配信が遅れがちになって大変申し訳ないなと思いながら収録しています。いや、なんかここのところちょっといろいろバタバタして、週末もイベントを目白押し、ちょうどね先週末はなんと何十年かぶりに高校の卒業以来一回も会ってない皆さんとの高校の同窓会ということで、みんなもうそろそろ定年退職して実家に帰られるっていう人もいるんじゃないかということで、これが最後の同窓会なのかなとか思いながら、今まで同窓会の類ってほとんど出たことなかったんですけれども、初めて参加することにして参加してきましたよ。いや、なんか名前を見ると、ああ、なんとなく聞いた名前だよなとかかすかに記憶にはあるんですけど、顔は全くもうわかんないですね。もうこんな顔だったっけっていうのを卒業アルバム見て、ああ、そういえば当時はこういう顔だったっけって初めて思い出すという感じで、やっぱりね、卒業以来一回も皆さんとお会いできてなかったので、もう何十年かぶりの再会ということになりますが、当時18歳だった若者も今はもうみんなね、おじいちゃんおばあちゃんになっていて、おじいさんおばあ、おじいちゃんおばあちゃんじゃない、おじさんおばさんになっていて、いやー、まあ懐かしいやらちょっとびっくりやらとか、いろいろまあ思いはあったんですけど、楽しい時間が過ごせました。まあ、今までの配信でも何回か、過去の配信でも何回かお話ししてるんですが、まあ、私出身島根県出雲市なので、高校までは出雲で暮らしていたんですが、まあそれの出身高校の同窓会とことでしたね。まあ、とっても懐かしく楽しい同窓会でした。一人一人ね、近況報告のコーナー1分2分3分ぐらいか、3分ぐらいかずつあったんですけれど、最後私は最後の方だったんですが、ポッドキャストやってます、配信してますって言って、でその後猫のしっぽのポッドキャストの名刺というか、ポッドキャストのカードを皆さんに配って回って営業をしました。猫の尻尾の営業をしました。そんなこんなで、ちょっと、やっぱりね、ポッドキャスト、えっていう感じで、全然知らないよっていう人がほとんどだったんですけど、何人かは、え、ポッドキャストやってるんですかということで、興味を示していただいた方もいて、ああ、やっぱり聞いてる人もいるんだよな、とか思いながら、名刺を配って営業しまくりました。少しね、これでリスナーさんが増えると嬉しいかなというふうに思います。はい、ということで、じゃあいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました。猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
一番